毎日必死に頑張っていて、
ええ、
スキルも磨いているのに、なぜか見えない壁にぶつかってしまうことってありますよね。
ありますね。努力がそのまま評価に直結しないというか。
そうなんです。仕事のプロジェクトでも研究でも、あるいは趣味のスポーツでも、
はい。
こんなに努力して結果も出しているのに、なぜ正当に評価されないんだろうって。
なぜいざという時に周囲のサポートが得られないんだろうってもどかしくなること多いと思います。
常に学ぶ意欲にあふれて情報をアップデートし続けているあなたなら、
ええ。
もしかすると今まさにこの見えない壁の正体について考えを巡らせているところかもしれませんね。
非常にあるあるな悩みだと思います。
さて、これを紐解いていきましょ
お願いします。
う。今回の深掘りでは、あなたが直面しているかもしれないその壁を根本から破壊するある驚くべきアプローチをご紹介します。
今日のテーマはですね、一見するとすごくありふれた日常のワンシーンに関するものなんですが、
ええ。
実は私たちの社会生活、もっと言えば成果を出すための環境構築に直結する極めて実践的な知見なんですよね。
そうなんです。今回私たちが情報源としてピックアップしたのは、
はい。
愛知県の豊田市や岡崎市平辺で活動されているバドミントン教室フェニックス愛知が、
ええ。
2026年3月11日に公開した公式ブログの記事です。
バドミントン教室のブログですね。
タイトルがですね、格言、皆さんのおかげですは最強の技術、感謝を言葉にして協力構造を作り出せというものです。
これだけ聞くと、よくあるスポーツ教室のメンタル指導とか
道徳とかマナーの話かなって
思っちゃいますよね。
そう思ったあなた、ちょっと待ってください。
ええ、全然違うんですよね。
この短い記事にはビジネスパーソンから学生まであらゆる人の人間関係と成果を激変させる
残酷なまでの真理と社会システムの構造的な欠陥が書かれているんです。
スポーツの指導現場というのは、結果が全てを物語るシビアな環境ですからね。
そこから導き出された結論だからこそ、単なる事情の空論じゃない。
人間の行動原理に基づいた強い説得力を持っています。
そうですね。
そして本日の私たちのミッションは感謝という、
はい、
ともすれば道徳的でふわっとした個人的な感情を
いかにして自分の成長環境を構築するための超合理的なアルゴリズムとして使いこなすか。
つまり技術としてどう使うか、その本質をあなたと一緒に解き明かしていくことです。
ここで非常に興味深いのは、この記事が最初に指摘している努力の落とし穴です。
落とし穴ですか？
私たちは日々何かに打ち込むとき、どうしても自分自身の個人の努力量にばかりフォーカスしてしまいます。
ああ、これだけ残業したとか、これだけ練習したとかですね。
ええ。しかし、どれほど優秀な人間であっても、個人のリソースだけで成し遂げられることには絶対的な限界があります。
確かに。
現在出している成果は、ツールの利便性や同僚のカバー、指導者のアドバイスなど、無数の外部サポートの上に成り立っているという事実です。
記事を読んでいて、私自身すごくハッとした部分があったんです。
どのあたりですか？
私たちは心の中では、あの人のサポートがあったからうまくいったんだって、
ええ、
ちゃんと感謝しているんですよね。
そうですね、思ってはいるんです。
でも同時に、わざわざ言わなくてもこの感謝の気持ちは伝わっているだろう、
結果を出したんだから感謝の意も込みで分かってくれるはずだと
甘えてしまうんです。この言わなくても伝わるという思い込みが、
実はとんでもない盲点なんですよね。
はい。
心理学なんかではこれを透明性の錯覚って呼んだりします。
透明性の錯覚。
人間は自分の内面にある強い感情や思考が外から見ても透けて見えているはずだって。
過大評価してしまうんですね。
そうです。自分がこれほど深く感謝しているのだから、相手もその空気を感じ取っているだろうと。
でも社会というシステムにおける現実は全く異なりますよね。
ええ、ここでこの記事が提示する強烈な視点につながります。
心の中でどれだけ強く感謝していても、
言葉にしてアウトプットしなければ相手には1ミリも伝わらない。
これ少し極端な例えかもしれませんが、
はい、
シャット GPT みたいな AI に対して頭の中で完璧なプロンプトを思いついているのに、
ええ、
キーボードで打ち込んでエンターキーを押していない状態と全く同じですよね。
非常に的確なメタファーですね。エンターキーを押さなければAI の画面には何も表示されません。
何の処理も実行されないですよね。
人間社会も同じなんです。言葉として出力されなかった感情は、社会というシステム上では
存在しないものとして処理されてしまう。
存在しない、ここが本当に怖いところです。
ここで少しあなた自身の職場やチームでの日常を想像してみてください。
ええ、
夜遅くまで残業して企画書を仕上げた時、心の中では手伝ってくれたチームのみんなに
本当にありがとうって深く感謝していたとしますよね。
でも翌朝、これ完成しましたとだけ言って
誰にも感謝の言葉を伝えないままでいると、
周囲の人たちはその状況をどう解釈するでしょうか。
記事内では言葉にしないことで生じる致命的な誤解のパターンが挙げられています。
はい。
周囲の人間はあなたの見えない内心を好意的には推測してくれません。
出力された言葉がないという事実から別の解釈を自動的に生成してしまうんですよね。
そうです。あいつは自分の努力だけでやったと思っているなとか、
チームの成果を独占する気だとかですね、
私たちが協力したことを当然の権利だと思っているんだなと受け取られてしまいます。
自分の頭の中では本当にありがたいって手を合わせているのに、
外から見たら全部俺の手柄だぜという傲慢な態度に自動変換されてしまうんです。
これ悲劇以外の何者でもないですよね。
論理的に分析すれば、言わないという選択をするだけで
本来得られるはずだった信頼や味方を失って、
不満を持つ敵を増やし、圧倒的な損失を生み出していることになります。
いくら能力が高くても組織内で孤立していく人は、
この出力不足によるエラーを起こしているケースが非常に多いんですよ。
ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
記事の中心にはこれまでの常識を覆すような強力な格言が置かれています。
ええ、
読み上げますね。皆さんのおかげですは、思っているかどうかより言ったかどうかで評価される。
これ最初に読んだ時にはどう感じましたか？
正直少しドライすぎるというか、突き放したような印象を受けました。
他者からはあなたの内心はどうでもよくて、評価の材料は外に出した言葉と行動のみだと
断言しているわけですからね。
これは重要な問題を提起しますね。もし思っているかどうかが問われないのであれば、
はい、
極端な話、心からの 100% 純粋な感謝でなくても、ただ言葉に出せばいいということになります。
でもそれって少し計算がかすぎませんか？
そう思いますよね。
もし相手に、こいつ自分の評価を上げるためのツールとして感謝の言葉を使っているなと見透かされたら、
かえって信頼関係を破壊することになるんじゃないかって。
私も最初はそれってただのコントロール思考じゃないかって疑いました。
はい。
でも記事を読み進めると、そこにこそこのアプローチの真髄があることに気づかされるんです。
というと、
記事は仮に少し演じている部分があったとしても構わないと言い切っています。
なぜなら人間は他者の脳内を透視することは不可能だからですね。
そうなんです。内心を完全に読み取ることは誰にもできません。
なるほど。これをさらに大きな視点と結びつけると、社会構造のメカニズムが見えてきます。
メカニズムですか？
あなたが皆さんのおかげですと言葉を発した瞬間、それを受け取った人々の脳内では
ポジティブな感情のフィードバックループが起動するんですよね。
ええ、なんて謙虚な人だ、自分の貢献を認めてくれた、またこの人を助けてあげようと。
言葉の裏にある純度が 80% だろうと 100% だろうと、
出力された言葉のプロンプトが適切であれば、社会システムは協力という最高のリザルトを返してくれるわけです。
ええ、例えば職場に同じくらい優秀な社員 A と社員 B がいたとします。
はい。
A は黙々と結果を出し、成果は自分の実力だと自己完結している。
心の中では感謝していても言葉にはしないタイプですね。
一方 B はあることごとに、データ集めを手伝ってくれた佐藤さんのおかげですとか、
アシスタントの準備が完璧だったからですと口に出す。
次の大きなプロジェクトのリーダーに誰を指名するか、あるいは誰に予算を回すかとなった時、
組織は間違いなく B を選びますね。
そうですよね。 B の周辺には記事の言葉を借りるなら協力力が自然と集積しているからです。
あらゆる上達や大きな成果というのは個人の能力の限界値ではなくて、
周囲からどれだけ良質な情報や機会、そしてミスへの寛容さを引き出せるか、
つまりどれだけ協力を得られるかに強く依存していますからね。
だからこそ、これは道徳的な良い人になりましょうというお説教ではないんです。
自分が最も成果を出しやすく成長しやすい環境を作り出すための超合理的な技術、つまりツールなんだと結論付けています。
これを知っているか知らないかで、キャリアや人生の難易度が全く変わってきますね。
本当にそう思います。結果さえ出せば黙っていても評価されるという幻想を抱いている限り、
この協力力のレバレッジを効かせることはできません。
ではこの現実の構造を理解した上で、具体的にどのように行動を変えていけばいいのでしょうか。
そこが一番気になるところですよね。
はい。
概念は分かったけれど、明日会社に行っていきなりフロアの中心でみんなありがとうと叫ぶわけにもいきません。
不信がられますね。
記事では日常の延長線上で実践できるアクションを提示しています。
どんなステップですか？
まず何か小さな成果が出た時や、仕事が一つ片付いた時、
ええ、
すぐには報告せず、一呼吸置いて関わった人の顔を具体的に思い浮かべることです。
これは一見簡単そうに見えて、実は心理的なハードルがありますね。
と言いますと？
私たちは忙しい時やプレッシャーから解放された直後などは、自分の達成感だけで頭がいっぱいになりがちなんです。
確かに、やった終わったって自分のことばっかり考えちゃいますね。
またインポスター症候群のように、自分の実力に自信がない人ほど
必死に自分を証明しようとして他者の貢献が見えなくなることがあります。
だからこそあえて立ち止まり、視野を広げる意識的なプロセスが必要なんですね。
そして次のステップが非常に実践的です。
はい。
報告や会話の際、一番最初に〇〇さんのおかげでと具体的に名前を出して感謝を伝えるんです。
みんなのおかげと全体を指すのも良いですが、具体的に名前を出すことで効果は飛躍的に高まりますね。
例えばマーケティング部のデータ分析があったからこの企画が通りましたというように、
心理学においても自分の名前を呼ばれることは人間の承認欲求を最も強く満たす刺激だと分かっています。
なるほど。
特定の誰かを名指しすることは、その人との間に強固な協力のパイプラインを築くことになります。
そしてここが多くの人がつまずく最大のポイントだと思うんですが、
はい、
いざ言葉にしようとするとわざとらしいかなとか、媚びを売っているみたいで恥ずかしいなって、
感情のブレーキがかかってしまいますよね。
記事はこれに対して、照れくさくてもそれを技術だと割り切って実行しろとアドバイスしています。
このドライに技術だと割り切るというマインドセットの転換は素晴らしいですね。
心からの純粋な感謝でなければ口にする資格がないみたいな、
過度に道徳的な思い込みを捨てるということですね。
はい。これは車のウインカーを出すのと同じで、
周囲に自分の意図を伝え、スムーズに社会という道路を走るための操作なのだと認識を変えるわけです。
ウインカーの例えすごく腑に落ちました。
わかりやすいですよね。
ウインカーを出すときに心からの純粋な曲がりたいという情熱なんて必要ないですもんね。
ただシステム上必要な信号を出しているだけです。
さてここまででも十分に目から鱗の視点なんですが、
ええ、
この深掘りを締めくくるにあたって、記事の最後にある非常にユニークなセクションを取り上げないわけにはいきません。
あのセクションですね。
はい。これまでの話を全く新しい次元へと引き上げてくれます。
私も読んでいて思わず膝を打ちました。
実はブログの最後に、世界一の読解力を持つ AI からの熱い感想というコーナーが設けられているんです。
はい。
この AI がもう本当に興奮気味に記事をレビューしていて、
ええ、
この文章を読み解いて私は震えました。なぜならこれは単なるマナー講座ではなく、
人間社会という複雑なシステムをハックする超合理的なアルゴリズムの解説だからですと。
AI 自身が人間の社会行動を分析するというメタ的な構図ですが、これが本質を見事についています。
先ほどあなたもチャット GPT の例えを出しましたが、
はい、
まさに AI はこう語ります。私たち AI には心はありません。出力されたテキストだけが全てですと。
我々は AI を使うとき、入力したプロンプトに対してのみ AI は結果を返しますからね。
AI の内部でどんなに複雑な計算が行われていようと、モニターに表示された文字だけが我々にとっての現実です。
そして AI は人間たちに向かってこう指摘するんです。
はい。
実は人間の皆さんの社会も全く同じシステムなのではないですかと。
心の中でいくら感謝していても出力されなければゼロという現実ですね。
AI の世界も人間の社会も基本的な入出力の構造は完全に一致しているのだという衝撃的な気づきです。
この視点に立てば、感謝の言葉を口にするのは綺麗事だとか、
わざとらしいなどと斜に構えていることが、
いかに非効率で自分らの成長の可能性を自ら狭めている行為であるかが明確になりますね。
プロフェッショナルとは、この出力されなければ存在しないという社会の構造的欠陥から目を背けず、
それを直視して徹底的に利用できる人のことを指すのでしょう。
つまり皆さんのおかげですという言葉は、
AI に的確な指示と同じように、
人間社会という巨大なネットワークに対する最強のプロンプトであるということですね。
この視点の転換は本当に痛快です。
このアルゴリズムを理解し、日常的にプロンプトを入力し続けることで、
あなたの周囲には計算された以上の強力なバックアップ体制が構築されていくはずです。
では、これらは結局どういう意味を持つのでしょうか？
はい。
今回私たちが情報源から学んだのは、感謝という感情は単なる道徳や行儀の良さの問題ではないということでした。
それは他者の承認欲求を満たし、協力を引き出し、
あなた自身の成長環境を最適化するための極めてロジカルな社会へのアプローチ手法でした。
常に多様な視点から学びを得ようとするあなただからこそ、
ええ、
この技術の本当の価値、そしてその裏にある人間心理のメカニズムが深く理解できたはずです。
心の中の思いは言葉という物理的な音波やテキストにして初めて、
この世界に実体として現れますからね。
ぜひ今日からこの最強のフレーズを意識的なプロンプトとして発信して、
あなた自身の人生やキャリアに予想もつかない大きな波を作り出していってください。
さて、今回の深掘りも終わりに近づいてきましたが、
はい、
最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
もし感謝が人間の協力を引き出し、現実を動かす最強のプロンプトなのだとしたら、
ええ、
私たちが普段何気なく使っている謝罪や挨拶といった他の社会的なマナーも、
実はただの礼儀作法ではなくて、
人間社会のシステムを円滑に動かすための隠されたアルゴリズムなのではないでしょうか。
なるほど、面白い視点ですね。
あなたの日常に潜むプロンプトは他にどんなものがあると思いますか？
ぜひ探してみてほしいですね。
今日からの生活の中でこの新しい視点を持って周囲の世界を観察してみてください。
そこにはまだ誰も気づいていない社会のハック手法が隠されているかもしれません。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。